年末年始かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 年末年始の診療予定表になっています。順に読み上げます。柳井医師会所属医療機関ウェルネスクリニック、12月28日水曜、午前診療、午後休診。12月29日木曜から1月3日火曜まで休診。1月4日水曜、午前診療、午後休診。宇都宮内科クリニック、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月4日水曜まで休診。川谷内科医院、12月28日水曜、診療。12月29日木曜、午前診療、午後休診。12月30日金曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。高知山医院、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。小林内科クリニック、12月28日水曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、午前診療、午後休診。坂本病院、12月28日水曜、午前診療、午後休診。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、午前診療、午後休診。浜田内科循環器科、12月28日水曜、診療。12月29日木曜、午前診療、午後休診。12月30日金曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。麻酔医院、12月28日水曜、午前診療、午後休診。12月29日木曜から1月4日水曜、休診。マスモトクリニック、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。松原内科胃腸科、12月28日水曜、診療。12月29日木曜、午前診療、午後休診。12月30日金曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。南町内科循環器科、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。敬愛会柳井病院、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。キャプテンキッズクリニック、12月28日水曜、診療。12月29日木曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、診療。最初クリニック、12月28日水曜、午前診療、午後休診。12月29日木曜、午前診療、午後休診。12月30日金曜から1月3日火曜、休診。1月4日水曜、午前診療、午後休診。伊原内科消化器科、 12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜から1月4日水曜休診。久米院、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜日午前診療午後休診、12月31日土曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。松井クリニック、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。吉田クリニック、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療受付10時まで午後休診、12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。折田クリニック、12月28日水曜午前診療午後休診、12月29日木曜から1月4日水曜休診。広田脳神経外科、12月28日水曜から12月29日木曜診療、12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。桑原整形外科、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜から1月4日水曜休診。野田整形外科クリニック、12月28日水曜午前診療午後休診、12月29日木曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜午前休診午後診療。高田クリニック、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。柳井皮膚科、12月28日水曜診療、12月29日木曜から1月4日水曜休診。田尻皮膚科医院、12月28日水曜午前診療受付11時まで午後休診、12月29日木曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜午前診療午後休診。松田医院、12月28日水曜午前内科のみ診療、午後耳鼻科のみ診療、12月29日木曜午前耳鼻科のみ診療午後休診、12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜午前内科のみ診療午後耳鼻科のみ診療。吉浦耳鼻咽喉科医院、12月28日水曜診療、12月29日木曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。宿間眼科、12月28日水曜診療、12月29日木曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療。藤本眼科、12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診。 12月30日金曜から1月3日火曜休診、1月4日水曜診療、U クリニック12月28日水曜診療、12月29日木曜午前診療午後休診、12月30日金曜から1月4日水曜休診、表終わります。平日夜間応急診療所の年末年始の診療。休日夜間応急診療所は旧神出内科医院中央1丁目 10-17 へ移転しました。12月30日金曜から令和5年1月3日火曜9時から12時受付11時30分まで、13時から17時受付16時30分まで、米印12月28日水曜、29日木曜、1月4日水曜の診療時間は19時から22時受付21時30分まで。受診の際は年末年始に限らず必ず事前に電話で連絡してください。発熱症状のある人は車内で診察を行いますので、可能な限り自家用車で来院してください。診療所到着後は駐車場から再度電話連絡の上、車内で待機してスタッフの指示をお待ちください。利用にあたってのお願い。1、年末年始は休診する医療機関が多くなります。かかりつけ医の診療日を確認し、早めの受診を心がけましょう。2、受診の際はマスクを着用し、スタッフの指示に従ってください。3、年末年始は多くの患者さんが受診されます。待ち時間が長くなることがありますので、ご了承ください。問い合わせ、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、診療時間内のみ、市保健センター、電話 23-1190、平日8時30分から17時15分、年末年始休業。17ページ、令和3年度人権に関する市民意識調査の結果をお知らせします。人権問題に対する市民意識の現状を把握し、今後の人権行政を推進していく上での基礎資料を得ることを目的に、人権に関する市民意識調査を実施しました。多くの市民の皆さんから意見や要望をお寄せいただきありがとうございました。調査結果の主な内容をお知らせします。調査概要。対象、市内に居住する18歳以上1000人。回収数408通。回収率 40.8%。調査時期、令和3年11月。調査の内容、人権についての意識や考え方、女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権、障害のある人の人権、LGBT に関する人権、同和問題、感染症患者等の人権、新型コロナウイルス感染症に関する人権など。結果概要、人権についての意識や考え方。基本的人権は侵すことのできない永久の権利として憲法で保障されていることを知っていますか？知っている 88.0%、 知らない 10.3%、 無回答 1.7%。 以下回答はすべて上位2項目。女性の人権、女性に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？男女の固定的な役割分担意識の押し付け 44.6%。 職場における採用時や昇進・昇格などの差別待遇 36.5%。 子どもの人権、子どもに関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？大人・保護者が暴力や虐待をしたり児童売春等を行うこと 50.5%。 子どもの間でいじめが行われていること 48.0%。 高齢者の人権、高齢者に関する事柄で 問題があると思われるのはどのようなことですか？悪徳商法や特殊詐欺、財産侵害など高齢者が被害者となる犯罪が増加していること 60.8%、 病院や要介護施設において嫌がらせや虐待をすること 30.4%、 障害のある人の人権、障害のある人に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？障害のある人や障害について人々の理解が不足していること 43.9%、 働く場や働くための支援が十分でないこと 33.8%、 LGBT に関する人権、 LGBT、 L、 レズビアン、女性同性愛者、 G、 ゲイ、男性同性愛者、 B、 バイセクシャル、両性愛者、 T、 トランスジェンダー、生まれた時に法律的社会的に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？ LGBT について人々の理解が不足していること 48.0%、 差別的な言動をされること 35.0%、同和問題、同和問題に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？結婚問題で周囲の反対を受けること 31.9%、 差別的な言動をされること 31.1%、 感染症患者等の人権、感染症患者等に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？治療や入院を断られること 37.0%、 差別的な言動をされること 31.4%、 新型コロナウイルス感染症に関する人権、新型コロナウイルス感染症に関する事柄で問題があると思われるのはどのようなことですか？差別的な言動をされること 45.8%、 治療や入院を断られること 45.1%、 調査結果は人権啓発室、市役所1階、社会福祉課内で閲覧できるほか、市ホームページに掲載しています。 QR コードが掲載されています。問い合わせ、人権啓発室、電話 22-2111、 内線180、 18ページの出来事、19ページまで。10月25日、伊賀地商児童が水中無人機研究施設を見学。伊賀地商児童5、6年生が警戒活動などを行う水中無人機について研究する防衛装備庁選定装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト岩国市都津を見学しました。この施設見学は八代島里海ネットワーク田中貞則代表が海を知る海を守るをテーマに開催したもので、児童らは実際に無人機を操作するなど貴重な体験に目を輝かせていました。施設見学の様子の写真が2枚掲載されています。10月28日年リンピック出場を報告、第34回全国健康福祉祭神奈川横浜、川崎、相模原大会、年リンピック神奈川2022に県代表として出場する小橋弘子さん、テニスの部、写真左と岡本菊江さん、囲碁の部、写真中央が市長に出場を報告しました。初出場の小橋さんは、先輩がこの大会に出場しており、一度は出場したいと思っていた。まずは一勝を目指して頑張りたいと話し、3回目の出場となる岡本さんは、相手は実力者揃いだが参加することに意義があるので頑張りたいと話しました。報告の様子の写真が掲載されています。11月1日明治安田生命保険相互会社から市へ寄付。明治安田生命保険相互会社徳山支社から市へ 71万4500円の寄付をいただきました。この寄付は同社が地域貢献を目指して展開する地元の元気プロジェクトの一環として行われ、平野正弘柳井営業所長、写真中央は市のために有効に活用してほしいと話しました。いただいた寄付は子育て支援などに使われる予定で、また同社からは過去3度にわたり計150万5600円の寄付をいただいています。寄付の様子の写真が掲載されています。1月8日市と王子コンテナー株式会社が災害に関する協定を締結。市と王子コンテナー株式会社本社東京都中央区が災害発生時等における段ボール製品の調達に関する協定を締結しました。この協定は災害発生時に避難所での生活環境の改善や感染症予防対策などに必要な間仕切りなどの迅速な調達を目的としており、吉田隆防府工場長写真左は、全国で大規模災害が多数発生している柳井市の安心安全のため力の限り協力したいと話しました。協定締結の様子の写真が掲載されています。
19ページ担当は堀です。22ページまで。11月20日サザン瀬戸音楽祭洋楽の部を開催。第32回サザン瀬戸音楽祭洋楽の部がサンビーム屋内で開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となったこの日は、柳井市周防大島町上関町平尾町から21組124人が舞台に立ち、ピアノや吹奏楽の演奏などを披露しました。音楽祭の様子の写真が3枚添えられています。11月23日柳井祭りを開催。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりとなった第65回柳井祭りが開催されました。この日はあいにくの雨模様で、恒例の花笠踊りや子供みこしは中止となりましたが、約4000人が柳井市商工会館内に会場を移して行われたダンスパフォーマンスやバタフライアリーナでの各種展示などを楽しみました。柳井祭りの様子の写真が4枚添えられています。柳井市商工会館で行われたダンスパフォーマンスの写真、バタフライアリーナでの展示、市、学校、美術展の写真、献血を呼びかける柳井学園高校の生徒の皆さんの写真、バタフライアリーナ駐車場での福祉の位置の写真です。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、フラワーランドで奮闘中、内村さんの似顔絵のイラストが添えられています。ほのぼのコラムも更新中、 QR コードが載っております。10月の広報柳井でも少し紹介しましたが、市には市民花壇が53箇所あり、その花壇の写真展示を行います。日時12月13日火曜から26日月曜、場所市役所1階ロビー。市民花壇って何だろうと思う人も多いのではないでしょうか。一言で言うと、みんなの花壇です。地域のみんなで育て楽しみ、そこに集まった人たちが笑い合うことのできる場所です。そこには花壇を運営する人たちやその活動を支える人たちの皆さんを笑顔にしたいという思いが込められています。まずは写真から近くの花壇を見つけてみませんか。見つけた花壇をお散歩しながら見に行っても良いかもしれません。写真では 伝わらない花の美しさや香り、市民花壇を愛する皆さんの思いがきっと伝わってくるはずです。市民花壇に携わる皆さんに対して行われた植栽説明会の様子の写真が添えられています。20ページ郷土史コラム。柳井の先人たちの知恵と汗、臨時掲載、北海道開拓に活躍した平郡島民、市教育委員会社会教育指導員松島幸男。前回は平郡島が武士社会に巻き込まれる様子を見ました。今回はへぐりかこと北海道への移民について探ってみましょう。江戸時代には毛利氏が長州藩を統治しましたが、そのきっかけは戦国時代に毛利氏が大内方の末氏を滅ぼした合戦に遡ります。弘治元年1555年の厳島合戦です。弱小の毛利軍が強大な末軍を厳島に誘い込み、奇襲をかけて全滅させたのです。その際に平郡島民が漁船を出して毛利軍を厳島へ渡海させ、勝利を呼び込んだことから、平郡島民は毛利氏の配下になりました。過去という役職です。武士身分になったへぐりかこは交代制でした。島民の中から100人を選び、交代で抱負三田尻に出張しました。同一人物が農民になったり下級武士になったりと、特殊な身分制度が平軍にはあったのです。与えられた任務は毛利水軍の船での水夫仕事で、甲板の掃除や炎上げ下げなどの作業をしました。江戸時代は平和な時代ですから、軍船での任務はほとんどなく、参勤交代で使われる御座船や乗船通信士を護衛する船頭船の運航に携わりました。明治維新の後、新政府が困窮する士族の救済のために行った北海道への士族移民事業により、多くの平郡士族が岩見沢や滝川へ移民しました。北海道の広大な原野には大樹や笹が繁茂しており、開墾作業は困難を極めましたが、農業に精通していた平郡士族は次々にノルマを達成していきました。北海道庁が作成した当時の官報には、平郡からの入植者は着実な志を持って開墾を果たしている、余裕を生んだけれども質素倹約を守り、なおも増産に努めていると褒めたたえた記載があります。現在の平郡西浦の重道八幡宮と東浦の街道神社には狛犬が置かれています。この狛犬は北海道への移民者たちが開拓成功の証として、ふるさとの神社に奉献したものです。狛犬が筆舌に尽くしがたい開墾の苦労を今に伝えています。問い合わせ文化財室、電話22-2111内線332。北海道開拓者が奉納した狛犬の写真が載っております。休日夜間応急診療所、電話22-9001、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、救急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、 19時から翌朝8時。電話シャープ8000、つながらないとき電話083-921-2755。大人15歳以上の相談、24時間365日対応。電話シャープ7119、つながらないとき電話083-921-7119。米印緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、電話090-9505-1140。市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。令和5年1月の献血、400ml 限定、日程15日日曜、夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分、米印20歳の献血キャンペーン。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、イラストが添えられています。市の人口、11月30日現在、3232人、前月比21人減、男性14109人、女性16123人、15385世帯。増、転入63人、出生10人、その他0人。減、転出44人、死亡50人、その他0人。21ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、イラストが添えられています。12月10日土曜から令和5年1月3日火曜、年末年始の交通安全県民運動、県内の過去5年間の交通事故死者数と重症者数は12月が最多となっています。重症者数が棒グラフで、死者数が折れ線グラフで表示されております。12月は日没が早いため、ドライバーは早めのライト点灯やハイビームを上手に活用し、危険を早期に発見しましょう。歩行者は明るい服装と反射材の活用を実践し、自分の存在を目立たせ、交通事故を防止しましょう。年末年始はお酒を飲む機会が増える時期ですが、飲酒運転は危険で悪質な犯罪です。お酒を飲んだら運転しない。また周囲の人もドライバーにお酒や車両を提供したり、飲酒運転の車に同乗しないようにしましょう。イラストが添えられています。運動重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶、自転車の交通ルール遵守の徹底、横断歩道における歩行者優先の徹底。新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226。 休館日、毎週月曜日、柳井図書館、祝日の翌日、12月28日水曜から1月4日水曜、大畑図書館、 祝日12月28日水曜から1月4日水曜。新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書柳井図書館、老人ホテル原田ひか、老害の人内立真紀子、桃太郎エステ行く細川徹、憧れ瀬戸内寂聴、家族中島要ほか、美咲竹久夢二、君のクイズ小川聡、変な絵受け継、翻訳者中、うは雨ケツは穴です。幾千年の声を聞く青葉優、かわいいうさぎ大里美奈、抹茶のおやつ100福田純子、女人京都酒井純子。一般書大畑図書館、南町奉行と火消し婆、風の町よ、新店長がバカすぎて、早見和正、命の略奪者、知念美希と英雄進歩雄一、ああ面白かったと言って死にたい佐藤愛子。児童書柳井図書館、冬のコートを作りに深川愛子、熊の子ウーフの宝物広瀬源、お寿司が服を買いに来た田中達也、ディズニープリンセスの秘密100、25センチの恋と秘密、神戸春馬、米印、雑誌スポンサー、企業個人を募集しています。編集後期、4年に一度のサッカーの祭典ワールドカップが始まりました。普段は特にサッカーに興味のない私ですが、ワールドカップだけは特別、知らない選手がほとんどですが、それでも結果が気になります。今後編集中の今、グループリーグの真っ只中で日本は1勝1敗、この広報が皆さんのお手元に届く頃にはグループリーグ突破の可否が判明しています。なんとか勝ち上がっていることを祈るばかりですと、育てたい相手の気持ちに寄り添う心、22ページ、季節の便り、11月12日から16日、第58回柳井市美術展覧会、第58回市美術展覧会が市文化福祉会館で開催されました。今回は150人から美術69点、うち絵画49点、工芸18点、デザイン2点、書67点、写真38点の計174点が出品され、各部門において先の皆さんが視聴賞を受賞しました。美術絵画、移ろうには加納清子さん、写真ファンタジー上本悟さん、書大石八木清美かっこ聖子さん、令和4年度柳井市人権尊重推進作品ポスターの部優秀賞、継承略大畑賞4年、西村真央柳井賞5年、中原彩香柳井賞5年、古川伊吹大畑賞6年、川辺美穂、流東賞6年、松岡恵馬、大畑賞6年、中本優亜、柳井中3年、清家智子、それぞれ写真が掲載されております。11月21日、日鉄ドラム株式会社柳井工場完成記念、金魚提灯ドラム缶の寄贈、令和2年8月に市と 進出協定を結び、市内南浜で建設が進められていた日鉄ドラム株式会社柳井工場が12月から操業を開始することを記念し、金魚提灯を描いたドラム缶の寄贈式が行われました。斉田文弘柳井工場長、写真中央は無事落成を迎えることができて嬉しい。このドラム缶は少しでも地域の皆さんに喜んでもらおうと思い制作した。これからも柳井の一員として地域に貢献していきたいと話しました。金魚提灯ドラム缶寄贈式の様子の写真が添えられております。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩は19ページに掲載しています。編集発行、柳井市総合政策部政策企画課、電話0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号、 URL https://www.city-yanai.jp、メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp。 広報柳井で市が収集した個人情報は柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集発行柳井市総合政策部政策企画課、電話0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号、 URL https://www.city-yanai.jp、メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp。 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報柳井2022年12月8日号の音訳を終わります。担当は中原、水戸、田尾本遥、柳沢博美、柳沢智美、堀の6人です。編集は阿波谷聖吾です。